御殿ラジオ。
もうさ本当にリンゴとかでいいんじゃない新しい言葉だから今ある言葉って思うとだからないんだから
皆さんこんばんは。生きることお疲れ様です。ゲイと女の御殿ラジオ、しょうちゃんです。
こんばんは、バジャです。若くもないけどおばさんでもない、そんなネオバさんの私たちが自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。ご丁寧の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。
最近結婚式とか行ってないじゃないですか、私たち、はい、ネオバさんって。
もうずいぶん行ってないね結婚式で呼ばれなくなって久しいですわ。
だからさ疎いんですよ情報にね。
確かに確かに。
そんな中最新の情報をいただきましたのでご紹介します。
ありがとうございます。
ご丁寧ネームココドゥリコさんです。繁忙期真っ盛りのブライダル業界、最近はお色直し中に新婦がヘアカットするのがトレンドなのかよく見かけます。駐座の時間が長くなるのになんでかねと言ったら、現場のスタッフからショートにしてもドレスが似合う可愛い私よと言われて悟りを開いたような心持ちになりましたちなみにショートにする人はあまりなくて、ほとんどが切ったくらいの長さで外巻きにする人が多いです。気持ち10センチくらいのカットでしょうか。このブームは10年おきくらいにやってくるようで、前回は新郎のヘアカット、こちらはがっつり短くしてエグザイル的なタイヤコーンを入れるのが流行でした。また素敵なトレンドがあったらお知らせしますね。寒いですので風邪などにお気をつけて過ごしてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなことしてたの？髪切んの？
知らないことってあるね。
いやー、ってことはさ、美容師さんがいるってこと？ヘアメイクさんが切るのかな？
ヘアメイクさんが切っだから、もしかしたらすごいこだわる私は日頃、うんうん、お願いしてる美容師さんにちょっとこの日開けて来てくれませんか
だよね
って呼ぶんじゃないですか。
だってさ、ショートにするってさ、似合わなかったらブチ切れるでしょ絶対。
うん、
ねえ、その日限りのヘアメイクさんとかだったらさ、そんな責任負いたくないよね。
だよね。この気持ち10センチくらいのカットでしょうかって、気持ち10センチでも結構大きいもんね。10センチ変わると
超ロングのさ、腰くらいまである人だとよくわかんないけどさまあ
確かにね、確かにね、
セミロングくらいだと結構変わるよね。
そうだよね。
なんでここまですんだろうね、私本当にわかんないその気持ち。
一世一代の大イベントですからね、結婚式は。
あゆならわかる。
そう、
あゆだったらきっと色とかも変えてるかもしれないでもそれはさ演出じゃん。
そう、
でみんなもさ、待ってましたっていうさ、わあ、あゆ、うん、この中座の時間にここまで変えてくれたってさ、うん、あると思うけどさ、私が参列者だったら、って待たせておいて切ってたんだってそこまで主人公になりたいんだって思っちゃうかもしれないね。
なんかさ、どんどんエスカレートしたらどうなっちゃうだろうね、この私主人公っていうのがさ。
も
う
あのさ、そもそもさ、そのヒロインやるのって、
うんうん、
お世話になってる人たちにご挨拶をするためっていうのがそもそもあったと思うんだけど。
あ、そうなんですか。私が行った結婚式ではなんかそういう感じを受けたことはございませんけど、
なんか本当はその、はい、結婚しましたっていう人が昔はさ、上司とかさ、うん、お世話になった恩師とか友達とかに、うん、一人一人に結婚しました、うん、結婚しましたって挨拶に行くのが大変だから、うん、披露宴という形にして、みんなに一気に私たちこういうものです、こういう結婚しました、これからもよろしくお願いしますっていう挨拶をするっていうので、多分披露宴ってあるものなんですよ。
なるほど、なるほど、
本当は、
はい、
だけど、
はいはいは
い、いつの間にか新婦のやりたい放題私を見ろとプリンセスだというイベントになっているんじゃないでしょうか。翔ちゃんはそのイベントに呼ばれたんですね。披露宴じゃない、イベントだよ。
でもイベントだとしたら、あのこのラジオ聞いてくれてると思うんだけど、うん、私が一回、うん、参加した あの結婚式披露宴、
うん
ね、一回ね本当にねすごい、まあ、これ多分聞いてくれてるからもう笑い話になると思うんですけど、うん
はい、
私それの披露宴でねすごい笑ったのが、一個がなんと後方では生ハムが食べ放題ですって言って原木が置いてあったのねこれは何なんだろうなっていう風のが一個思ったのと、
すごいフェアじゃん、
そう、そうなの、そうなの、もうフェアなのでもう一個ね、あのなんか謎のパフォーマンスが一個挟まって、
うん、
縁起のいい餅つき大会ですみたいな、あのプロのね、うん、餅つきの人たちがね来て、
あ
の
早いやつ、
すごい早いやつでなんかよーみたいなすごい餅ついてて、私あれも、うん、あすごいこういうなんか催し物があるんだなっていうのがすごい ね、
すごいね、
勉強になりました、あの結婚式は本当にね。
でもそれは自分が主役っていうかさ、
そうそう、
なんかまあ楽しませようとしてくれた感じあるね。
楽しませようっていう感はすごいあったね、うん、あれはね、
うん、なんかその髪切る女はさ、うん、私が主役だから、
そうなんだよね、
うん、どこまでいくかね、最高レベルの私が主役は。
もし私が主役イベントだったらさ、うん、お金その人が払うべきじゃない、
うん、あそうだね、ご祝儀ね、
そう、私のショーを見に来てくださいっていう、
趣味でやりました、私がプリンセスになった日なのでぜひって言って招待券渡したらさ、
そう、
まあご飯食べれるならっていう感じで
っていうね、だからあの、うん、ほらなんていうの、下北沢のさ本当に小さな劇場であの私がやりたい私がやりたい私が表現したい芸術なんですこれはっていう、
いやでもほら一流ホテルでやんないとさマウント取れないんじゃないの、
そのだからそれがその下北沢の劇場でやってらっしゃる方いるじゃん、うん、表現、自分が表現したいことを、
うん、
チケット代もさあの結構ああいうのって、うん、何出演者が結構負担してたりするじゃん、うんうん、そういうのって、
うんうんうん、
でもそれは自分が表現したい芸術だから、
うんうん、
それ
も
しょうがないって納得の上でやってるじゃん、
うん、
だからそれと同じ方式を結婚式も採用して、新婦がこれは私が表現したいアートなんですっていうことで招待券を配るっていうのはどうでしょう、
あそれいいと思います、すごくいいと思います、そしたらもう納得するもん、だからそれが納得いかないから最近さ、なんでご祝儀払ってまで行かなきゃいけないんだっていうお便りも来ますよ、ね、お金もないのにって、
そうそうそう、ね、来てるじゃないですか、そういう、ね、悩みもあるけど、うん、あのそうじゃないんです、うん、これは披露宴じゃなくて私が表現したいアートなんですっていう、うん、
それいい ね、
ね
それ素敵ことに、
じゃあ
そしたらいくらでもやってくれって思うよ、髪も切ってほしいし、ね、そし
たらほらもうたまにほら全然知らない人のあれでもさ、なんかちょっと今日これやってんなら行ってみようかなみたいな さ、
うん、あのそういうさ、確かに友達連れて行けるよ ね、
ねそうだよ ね、 ねもしかしたらそのアートとしての披露宴が、うんうんうん、この人のだったら見たいって言ってほらもうご祝儀って大体相場って3万円ぐらいじゃん、
うんうんうんうん、
だけどじゃなくてなんかえこの人だったらもうちょっと5万でも行こうかなみたいな、そういうさ、
これ結構経費かかってるから3万じゃ申し訳ないなとかね、
そうそうそうそうそう、だからそうなったらもうなんかこう有名披露宴師みたいなさ、そういう
だってあと何回でもできんだから
そうそう、好きなだけやればいいよね、回数も、うん、もうなんか月ね、なんか毎週末やってますとかさ、好きなだけできるしね、1日2か2公演とか、
相手も別にいなくてもいいんじゃない、
確かに、
うん、私一人でやろうか
ねえどう一人披露宴
でも私ね、そのね、なんていうの、やっぱさそういうのやりたい人ってこう髪切ったりとかさ、
うん、
私はティアラやったりとかってさ、うん、憧れてたからやりたいっていう気持ちが芽生えるわけじゃん、
はあ、はいはいはいはい、あの他の人がこれやってるのを見て、あ私もこれやりたいみたいなね
とかもあるし、小さい頃からもう夢はお嫁さんみたいなさ、
なるほどね、はいはいはいはい、
夢お嫁さんの人って大体結婚披露宴やりたいだけだから、
あちょっとね今のところはね、あのちょっとあの
語弊があったかもしれないけど、
ねえで済ませますね、はい、
はい、でもそうなんですよ、お嫁さんってだってさそこしか見てないじゃんって、じゃあシュート目とのドロドロした関係、ご近所付き合い、ね、ゴミの当番、うんね、いろいろありますよ、そういうことまで知ってるのかって思いますけど、ね、
うん、
だけど私その憧れが今ゼロなのね、だから、うんうんうんうん、結構創作意欲が湧かないっていう、
いや難しいね、
やりたいことがさゼロなんだもん、
ちょっとじゃあさ、来年のさ夏の御殿祭りさ、うん、馬車さんの披露宴やろうよ、うん、
あー私もしかしたら暗闇とかでやっちゃうかもしれない真逆っていうさもう謎解きイベントみたいな真っ暗の中で始まって私の夢ってなんだろうみたいな
すごい哲学的
哲学的そう現代アートすぎてみんなついてこれないみたいな
もう2時間ぐらいでなんかすごいもう何だったんだろう今日のイベントっていう
なんか水滴の音とかはさ15分くらい聞かせるっていうい
いねいいねじゃあそれ一部でやってじゃあ二部公募で披露宴やりたい人とか募ってさ披露宴やってもらうとかね、うん、いいかもしれないなんか私披露宴私も披露宴やろうかなじゃあ一人で
何かとね間違えられたら困るけど、うん参加者全員ウェディングドレスとかね、うん、
あそれほらちょっとあの何
ちょっと何かに間違えられちゃった
あの、ね、何かのあれとね、うん、間違いね、うん、もう何とも言えませんけどあの、うん、じゃあ皆さんウェディングドレスで来ていただいて
私たちがね会場借りられるように頑張って稼がないといけないですね、うん、
じゃあ私その頃まで髪の毛を伸ばして、うん、その中座の時にがっつり短くしてあのタイヤコンを入れるっていうのをちょっとやろうと思います
はい、はい楽しみですね御殿ネームフリホールまめこさんですしょうちゃんばじゃさん初めてお便りしますありがとうございます
ありがとうございます
女らしさ男らしさの話がとても共感できましたところで結婚した女がスンと済ませて主人がということにいつも違和感があります結婚したらあなたのパートナーは主人なんですかあなたは夫より身分が低い立場なんですか奥さん表さんはどうこの呼び方が続く限り女性の地位は上がらない気がしていますお二人が新しく呼び名をつけるとしたらどう呼びますかいつも応援していますありがとうございます
ありがとうございますこれ難しいね
主人旦那さんとか、うん、なんとかさんの旦那さんにもよろしくお伝えくださいとかさ言うときにさ、うん、旦那さんっていう言葉が引っかかる人っているじゃん、
うん、
いつの時代ですかみたいなさ、
うんうんうん、
でご主人様っていうのもさ
うん、
身分が低いんですかみたいにね
そりゃそうですよ
でも他にないんだよね呼び方が
ないんだよね今だからないから問題なんだろうね
作る
しかないね
今なんだろうパートナーって言うとなんかさ入籍してない感がない
そうなんだよんでも私ね
事実婚感出ちゃうよ ね,
私ねでもねパートナーで統一しちゃってるかも、うん本当だったらねそのお名前で呼ぶのが一番いい気がするの
名前っていうのは
相手の
しょうちゃんとか
そう、
うん、
だから例えば、うん、バジャさんがの結婚相手が太郎さんだったとしたら、うん、じゃあ太郎さんにもよろしくお伝えくださいっていうのが、う
ん、あー言ってもさ太郎さんって名前知らない人に
そうなの
例えば私がリスナーさんに言うことってあるじゃん、
う
ん、でもさすがに旦那さんの名前知らないじゃんっていう時どうしたらいい
だからねそれがねないんだよね全然いい解決策がなくてさどうしようね
今ある名前だとちょっとないんだと思う、うん、だから旦那主人違うし、うん、翔ちゃんのうちの人ってすごいさ、うん、いいなと思うんだけどでもうちの人もしっくりこない人もいると思うんだよね
そうなんかうちの人が、うん、うちの人確かにしっくりこない人もいる気がするのなんかその、うん、奥さんと近しいものがあるよねうちの人って
ああ別居してたらうちの人って言いにくいもしね
あ確かに一緒に住んでないね、
なんかうちイコール家にいる人みたいな感じ
そんな感じしちゃうもんね、
なんだろうカタカナとかのがいいのかな、日本っぽい名前のがいいのかなんだろうね思いつくことなんかさ身分とかさ、うん、なんて言うんだろうな力関係が対等みたいな名前がいいよね
そうもちろんもちろんちゃんとお互いが対等な、うん、
婚姻相手とかだと長いしな
確かにいちいちね
主人とか旦那とかそういう短い3文字くらいがいいんだろう
ねじゃないとちょっとみんな使わないよねせっかく提唱してもね、うん、
これ流行語にしたいから
ねそうどうせならねどうせなら狙っていきたいですからね、うん、なんかあれは、うん、伴侶とか
伴侶ってさどうなんだ意味って私調べたことないんだけどさ
今調べてみる
連れ立つもの連れ立って
そう連れ立つもの
あのさうちの連れがっていうのが嫌っていう人ってい
ない？あーいるねあとあれあれあのうちの相方がっ ていうさ、
あ、相方、相方ね、うん、あの関西だと言うのかな、連れとか相方って。
どうなんだろう、なんか結構ゲイの間だと、うん、そのうちの相方がっていう人多いんだけど、うん、私どうしても中で相方っていう言い方がなんかムズがゆく感じちゃって。
そうそうそう、それムズがゆく感じる派も同じくらいいるじゃん、うん、相方っていう人と同じくらい、うんうんうん、まあ、それ以外でなんか伴侶は身分とか立場的には同じっぽくていい気もするけど、なんか新しくはないよね。
男性優位の時代には伴侶は夫に従う妻を指したが、うん、男女平等の現在では夫妻どちらにも使うって書いてある。ちょっとなんかさ硬い感じするよね、うちの伴侶がってね、小生の伴侶はみたいな感じになっちゃうよね。
そうそうそう、小生感あるよね。
そう、なんかもうちょっと柔らかい感じの方がいいよね。
そう、配偶者とかちょっと冷たい感じあるよね。
確かに確かに。
なんだからもう本当に新しい、今までにない言葉になっちゃうと意味わかんなくなっちゃうけど。
そうなんだよね、
本当になんかそういう風になっちゃうんじゃない。
そうなんだよね、
新しく作ると難しいね。
例えば英語でさ、ハズバンドっていうじゃん、うん、旦那さんのこと、
うん、
でハズバンドも、うん、ハズが家、バンドは住む人を表しており、家に住む人で家長だから家の、
うちの人じゃん。
でも家長だから家の長を指すみたいな。
そうするとまた男女のあれだよね、
出てきちゃうよね。
いけすかないインスタグラマーがさ、うん、ほらうちのダディがみたいなさ、うん、そうやって言ったりするんだけど、うん、ちょっといけすかな女はなんて言ってんだろうな、いけすかな女でも主人とか言うな。
そう、逆に言うよね、
つつましくしている奥様でございますみたいな感じで物を売ったりしてるからね。
ベリー感出したいもんね。ああいう女ってね。
うん、
いやー難しい、これちょっとごめんなさい、時間内に解決できなさそうだから、
あ、募集しましょうよ、皆さんから募集して、私たちより ねもうさ本当にリンゴとかでいいんじゃない。新しい言葉あのだから今ある言葉って思うとだからないんだから、ついさ、だからリンゴくらいの枠を広げとかないと新しい言葉は出ないと思う。
いや、その通りですね、うん、うちらのさ御殿クラブのさ、うん、あのコースがさ、うん、あのエグゼクティブアッパーイーストサイドコースとね、うん、タンポポコースっていう2コースあるんですけど、
うんうんうんうん、
そのタンポポコースもさ別に何の意味もないからね、うん、タンポポっていうあれに。
そう、それも私がさ、うん、意味がない方がいいんじゃないかって、なんか意味を持たせてしまって、ね、うん、私のたちのそのさ思考の範囲を狭めてたから、もういいんだよタンポポとかでって言ったら、
タンポポコースになったからね。だから本当
リンゴで決まる可能性もあります。
今後
どかわいいじゃん、ね、リンゴ3文字だし、
あの自分の、ね、パートナーなりその何結婚相手配偶者のことをね、あうちのリンゴがみたいな、でも何が何だかっていうさ、
かわいい、急にすごいほっこりするんだけど。
ちょっとあのぜひ御殿フレンズの皆さん、あの我こそはちょっとリンゴよりはもうちょっと分かりやすいものをあの思いつきましたって。
そうリンゴみたいな感じで、そうだから、ね、リンゴってさ食べ物で果物であるけどさ、うん、何にもなくていいんだから、
うんうんうん、確かに確かに、うん、だから本当にあの自由な思考でじゃあちょっと送ってきていただければと思います、うん、
はい、よろしくお願いします。続いて御殿ネーム人参にさえ優しくできないさんです。翔ちゃん、バジャさん、こんばんは。なんかね、人参にくらい優しくしてほしいなって思ってしまいました。
辛いことあったんだろうね。
はい。センシティブな話題になってしまうかもしれませんが、もやっとしたことを報告させていただきます。小学5年生の可愛らしい女の子がメイクをしている動画に引用リツイートで性被害に遭ってほしいというコメントを見かけました。一つじゃありません、複数ありました。冗談なんかじゃ許されません。第三者が取り上げているためご本人には直接コメントに行かないにしろ何かしらの形で届いてしまっていると考えると悔しくてたまりません。誰もが目につく形でこのような人間とは思えないような発言を女性に言うのももちろん NG ですが、未成年の小学生に言ってしまうのがありえません。普通に考えればわかると思うのですが、思慮することもできない大人がいることに愕然としてしまいます。学生のいじめより気持ち悪いです。絶対許さないの一つとして加えてください、お願いします。
はい、ありがとうございます。これは絶対に許せないことですね。
私日頃からひどい掲示板ですとか、うん、コメントっていうのを見て楽しんでるんですね、はい、あこういうこと書く人いるんだなと思いながらいつも見てるんだけど、うん、この手のことっていうのは、うん、私がその楽しいと思えるような ものではないんですよね。
もちろんもちろん。
やっぱり本当に言っちゃいけないことってあってさ、うんうん、本当に言っちゃいけないことを、これ引用リツイートだから X で書いてるんだと思うんだけど、うん、厳罰が下ってほしいなと思うんだけど、うん、私たち、まあ、ポッドキャストってまだそんなねメジャーなあれじゃないっていうのもあって、うん、そんなに私たちはアンチコメントをもらったことも実はなくって、うん、レビューとかもさそこまでひどいのってないじゃん。
まあ、この間ねあのしょうちゃんの笑い方が気持ち悪いみたいなこと書かれてましたけどね、うん、
はい、でもそれはさ、うん、なんか、まあ、前もしょうちゃんの鼻声みたいなのあったけど、なんかそれってさ内容じゃないっていうのがすごいさ、ね、すごいヤフコメっぽい感じがして、うん、あのすごい健全だなと思ったんですよ。 そのレビューサイトとして、うん、あなんかもっと言うことあるのにそれしか言えないんだっていうさ、ね、そうあの私はそれはねいい
そのぐらい
も
まだ
許せる、
ね、済ませられるぐらいのことなんですけど、
わかんない人は聞いてないと思うからわざわざ説明することないけどさ、うん、性被害に遭ったらさ、うん、もうその人の人生が本当に変わってしまうんだよ、うん、それが小学校5年生とか、うん、そんなね何も悪いことしてないお子さんがそんな目に遭ったら、その人もその周りの家族もすごい大変なことになるっていうのわからないでさ、可愛くて嫉妬してんのか何なのか分かんないけど、こんな風に思うこと自体おかしいけど、思ったところで書くっていうのが本当にクズ、人間のクズでしかないから絶対に許さないんだけど、何なんだろう ね分かんないかね。そんなことをさ書いたらまずその自分もさクズだなって全員人類に思われるしさ、逮捕状が来るかもしれないとかさ、何言ってもいいみたいな風潮あるじゃないですか。 SNS とかネットはなんか匿名だから何言ってもいいみたいな。
それがね、だからこれは本当に究極ひどいパターンだけど、うんうんうんうん、ここまでいかないにしろ、うん、あるじゃないですか、いろいろ。
だ例えばね、まあ、私たちの例がちょっと少ないけど、翔ちゃんの鼻声が気になりましたっていうのは、うん、思ってもいいけどさ、うん、それ別に思って聞かなきゃいいだけの話なのに、うん、いちいち書くってことで、翔、うん、ちゃんの鼻声、翔ちゃんは鼻声ですっていうのをさ、うん、広めたいみたいなさ、うん、何にも考えてないかもしれないけど、うん、まあ、そういう気持ちがあって書いたんだと思うんだよね、うん、いちいち別に書かなくてもいいと私は思っちゃうけど、うん、でもやっぱいちいち書きたくなる人っていうのもいると思うんで、一定数。
そうそうそうそう、
やっぱ私毎日ヤフコメ見てるとやっぱさもう消えないのね、そういう人って。
そうなんだね。
だからそれはそういうもの、あの私たちもそれがさいちいち傷つく必要はないというかさ、うん、ネットってそういうもの、もうわけわかんない人がわけわかんないこと書くところなんだけど、うん、だけどそれでもさ節度って人間としてあるべきだと思ってたけどさ、こんなこと書く人がいるんだなっていう、うん、がっかりしますね。人間にがっかりしますね。
そうなんだよね、うん、つい直近でこれ、まあ、あの X で見たことなんだけど、うん、こういう例えばもう何、ちょっと今回のこれはもう全然また別枠だけど、うん、犯罪に関わるようなコメントだから、うん、ちょっともうレベルが違うんだけど、うんうん、一般的な誹謗中傷に対して芸能人の方とかがね許せませんみたいなことつぶやくじゃん、うん、定期的に、うん、それに対してね、うん、すっごいいっぱいつくリップとしてもうそんなの無視してくださいみたいな、
うんうんうん、
相手のことを思って無視してくださいって、うん、スルーしてくださいって書く人がいっぱいいるのね、うん、
いるね、それ見るね、
見るじゃん。でそれに対して有名人の方が言ってたのが、
うん、
あなただけが傷つけって言ってるのと同じなんですけど、それって分かってますかっていう。
あー確かにそうだね。
そう
だから、それわざわざ SNS に載せるなっていうことっていう風に捉えられちゃったってことだよね。
そう、
その無視してくださいっていうのがさ、
でなんで私が無視しなきゃいけないんですかっていう、うん、あなただけがただ傷ついて我慢しろっていう風に言ってるのと一緒じゃん、
う
ん、スルーしてくださいよっていうのって。
その中にはさ、うん、無視してくださいっていうのがさ、うん、気にしないでくださいっていう意味の人もいると思うんだけど、うん、いちいち反応しないでくださいっていう意味もあるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、だから気にしないでくださいっていうのも、うん、気にできていない、気にしないスルーするスキルがないあなたが悪いっていう言い方になる、つながるじゃん結果として。
確かに確かに確かに、そういう見方もできるね。
そうだから、うん、 スルーしてくださいとか、こんな、なんかアンチコメントなんて無視してくださいっていうことすら、うんうん、本当に悪いのってアンチコメントとか、こういうその性被害にあってほしいみたいな、うんうん、こんなことを書いてる人が叩かれる、
うん、
その、
うんうんうん、
何か苦言を呈されるべきなのに、スルーできないことを、うん、に対して苦言を呈されることも間違ってると思うんだよね。
そうだよね。
そう、
あとさ、有名税だから仕方ないとかさ、
あ、それもね、それもね
あるじゃん。
もうね、意味が分かんないよね。
分かんないし、私前翔ちゃんに言われたことでさ、うん、すごいすっきりしたのがさ、うん、なんかまだ初期の頃だと思うんだけど、うん、なんか嫌なことがあって、うん、もう忘れちゃったけどね、うんうん、あのその時に翔ちゃんが、うん、え、もうじゃあやめようよもうって、
うん、
私たちその有名税っていうほど稼いでないしって、うんうん言った時に確かにって思ってだからもしその有名税で本当にもう一生遊んで暮らせるくらい、
う
ん、ビル・ゲイツくらい稼いでて、
うんね、
地位とかもあって有名で、うん、何のアンチコメってきても私たちは別に、うん、じゃあその表現活動やめます、うん、それで一生遊んで暮らせるっていうお金がもし余るくらいあったら、うん、もう財団とか作れるくらいあったらさ、うん、それはもしかしたら有名税なんだからでいいかもしれないけどさ、うん、その人がまあ今活躍されてる、うん、芸能人の方でも、うん、そんな一生さ、うん、余るほどお金稼いで、うん、もうやりたいこともしかもやりましたと、うん、いつ辞めてもいいですみたいな人っていないと思うんだよね、
うんうん、
やりたいことがあるからやってると思うし、そのお金がもしあったとしても、
う
ん、その作品に出るとかさ、うん、そういうなんていうのね、創作活動とかさ、うん、したいからやってるんだって思うんだけどさ、うん、それで有名税ってさないと思
う
有名人には何言ってもいいってことはないと思う。
そうそれがもう間違ってるし、うん、いつから誰がそんなこと、うんうん、有名税なんて言い出したんだろうね。
私たちでも多少あるからさ、うん、有名な人ってこんな思いしてんだなって、
そう思うよね。日じゃないぐらい来てんだろうなっていうふうにも思いつつ、うん、なんか本当にね、みんなこんな何言う、まあもちろんこの今回のね性被害に遭ってほしいだなっていうのはもうレベルが違うんだけど、うん、どういうことで何を言うにしてもちょっと立ち止まって考えてから書き込みなり何なりっていうのが、
うん、そう、あと本当に誰も見てないとか、うん、あと本人に届くわけないと思って書いてることがやっぱり表に出てると本人が目にして傷つくこともあるし、うん、それはさ、SNS じゃなくてもさ、うん、その人の悪口とか言ってたりするとさ、うん、その本人に届くこととかってあるじゃん、
うんうんうん、
だから自分のそういうひどい発言とか、
うん、
投稿っていうのは本人に届いてすごく傷つかせてその人の人生も変えてしまったり、うん、それこそねもう命を絶とうとしちゃうとか、ね、そういうことにつながるってことを考えてさ、うん、自分も言われたらどう思うかなって考えないといけないですよね、うん、だからもし本名でさ、あの住んでるところとかがさ居住地がバレるようなシステムになったらどうなりますって、やらないでしょって思うけど、
ね、私そっちの方がいいと思う。
X さ、今後さ分かんないじゃん、悪く改変されてさ、うん、はい、過去のツイート絶対消さないからなって、お前らの本名とメールアドレスとあの個人情報全部開示してやるからなって言われたらさ、焦る人めっちゃいると思うよ。
いるだろうね、いるだろうね、う
ん、でも分かんないじゃん、そうやって急にさ、うん、なんかやりますって言われる可能性もあって、
ね、
も
う
自分では消せませんっていうさ、うん、でもほら情報開示とかっていくらでも
できるからさ、そうできるからね今ね、
ね、誰も自分の居場所とか名前が分かんないと思ってたらね、うん、まあそんな人もう大人だったらいないと思うけど、
あとね、
どんなところで書いてもバレますからね。
そうなんです。最後にね一個、私、うん、ツイッターとか SNS のせいで今まで関わることがなかった人の発言を目にしなきゃいけなくなっちゃったと思ってて、例えば人参さんが今まで自分 の、 その友達だったりとか職場だったりとか交流することがなかった人たちの発言じゃん、この性被害に遭ってほしいだなんていうコメントって。ですごい言い方悪いかもしれないけど、同じその知的水準だったりとか社会的な責任を持ってるだったりとか、その発想だとか思想だとかっていうのが大体みんな同じぐらいの中で生活してるじゃん、うん、友達とか会社とかって。だけど ツイッターとかのせいでそういう全く今まで関わることがなかった自分のその想像を超えるようなことを言う平気で言っちゃう人の発言を目にする機会ができちゃったっていうのが、もちろんいい面もあるんだよ。その自分が関わることがないような有名な方だったりとか、その何例えば学者さんだったりとかの発言が見れたりとか、いい面もあるんだけど、こういうすごい悪い面もあるっていうことをちょっと分かっておかないといけないのかなって。
こういうさひどいコメントがあったら通報できるシステムが
ありますからね。ちょっと積極的に通報するっていう、これだって犯罪だからね、性被害に遭ってほしいって、う
ん、私たまに通報してるもん。
あ、私毎回通報してるよ。あのほらなんかよくさのお金配りますみたいなアカウントから最近よくフォローされるじゃん、うんうん、あれだって私毎回通報してる。ブロックするだけじゃなくて、
うんうん、
みんなこまめにそういうのやったりとか、
うん、やっぱりなんか見て嫌だなって思うだけじゃなくて、まあ、絶対許さないんだけど、うん、絶対に許さない気持ちをちょっとね、うん、ワンステップこう通報という形で、ね、うん、
そうそうそう、やってみるのもいいかもしれないですね、うん、
なんか真面目な回になっちゃいましたね。こんなさほら、ね、リンゴとかさっきまで言ってたのに
本当だ、
ね、私たちもやっぱさたまにはねちょっとね、
そうたまには
バランス取らないとね。
さっきのね、はい、あの絶対に許せないことっていうのが、はい、あのもしかしたらね最近リスナーさんになられた方いらっしゃるかもしれないので、うん、今一度あのお伝えしますと、あの私たちはあの底辺の職業ランキングというものを発表した会社を絶対に許さないっていうところから、はい、あの絶対に許さないプロジェクトっていうのをやっておりまして、
はい、
その底辺の職業ランキングっていうのを発表した会社、あとそれを、うん、そのそれをネット上に掲載することを OK とした全関係者のことを絶対に許さないっていうのを、
うん、そう、こういうのってさその時はさ、うん、炎上するんだけどみんな忘れていくじゃん、
うん、忘れちゃうからね。
私たちの性格って本当にねちっこいので絶対に忘れないっていうことを思うだけじゃなくて毎回表明するということ で2024年にも残そうと。
そうなので、ね、ちょっとこの配信はまだね2023年な、それその事態それが起きたのってもう何年か前の話だからね。2022
年とかじゃない？
あ、
多分。
そうか、じゃあ一応1年間は、
う
ん、あの
そうそうそうそう、ね、これをね来年にもつなげますよ。
候補し続けられたので来年もつなげてこの番組が続く限り、はい、そういうことを発信した人は絶対に許さないっていうことで、
はい、
やっていきまし
ょうね、うん、はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はねなんかあのブライダルのね新しい方向性がね、はい、提案できたりとか
そうだ、ね、
いや非常に有意義な回でしたね。
はい、
はいはい、ここまでは御殿クラブの皆様の提供でお送りしました。
ご支援いただきありがとうございます。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
最新情報は各種 SNS で発信しております。ぜひフォローしてください。
それでは今回もご容赦ください。
またね。